沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、名残惜しゅうございます。最終週になりました。今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの戸口豊さんです。おはようございます。
おはようございます。
もう今年も終わりますよ。今日は12月23日
イブですね。
イブイブですね、
はい、イブイブの、23日みんな起きてますかね
今日皆様起きてる方が今この番組来て聞いていらっしゃいます。
素晴らしい。これからいい話をじゃあしたいと思います、
はい、ぜひよろしくお願いします。
今日はですね、名護といえば、シンボリックな貧墳ガジュマル、もうツリーじゃないですけどね、
はい
はい、もう350年ぐらい生きてるそうなんですけど、
はいはい、
その貧墳ガジュマルの横でですね、沖縄ではまあね、縁起いい時にカリーって言いますけど、
はいはい、
そのカリーと、
はい、
引っ掛けてですね、
はい、
クリスマスで、
はい、
カリークリスマスと。
おう、メリークリスマスならず、カリークリスマス。
そうですね、はい、王道から訴えられないかもしれないですけど、
はい、
みんなでですね、
はい、
カリー氏、ね、カリーをつけようということでですね、
はい、
ディアマンテスさんですかね、多分間違いないと思うんですけど、が、歌うと。
お
う、それを聞きながら、
はい、
ビールを、
はい、
ご当地名護なので、
はい、
美味しいビールを飲みながら歌を聴いて、しかも無料で、
うん、
ビール代は出ますけどね
、はい、なるほど。
多分道を全部こうなんですかね、歩行者天国にしてですね、すごい名護のこの通り会、飲み屋さんが力を入れてですね、なのでこう今日ラジオ聞いちゃった人は、もうね、朝起きたばっかりかもしれないですけど、ぜひ名護にですね、こう片道ね、1時間ぐらいかかるところもあると思うんですけど、美味しいビールと美味しい歌声と、もうカリーつけに来てほしいですね。
なるほど。じゃあもうお泊まりコースですね。
できたら、はい、事前に僕に電話もらえれば、ね、段取りもしますけど、
そういうことで、はい、殺到しちゃったりしてね、はい、まあそんな楽しい戸口さんですけれども、ね、ドラえもんちゃんが、やる気が出て、ね、それからどう進もうとしたら、ドラえもんちゃんたくさん のいろんなサポートをしてくれる人や物やことを探し、
はい、
でそれでつないでいくと、でそこに逆転の発想があると、
はいはい、
ジャイアンがいようが、スネ夫がいようが、はい、負けるでないと、
うん、
それをやるのにちょっと発想を変えてみると、そこにまた違う世界が見えてくるよみたいなことをやった。その後成長した。さあ、のび太くん、この後どうしましょうか。
そうですね、のび太くんには多分明確にこの後多分目標が見えてくると思うんですよね、目的があって、その後こう数値的な目標とかですね、期限的な目標とか、でそれを今度具体的にスケジュールしていく、作業的にですね、スケジュールしていくとですね、1年365日で決まってますから、やっぱりスケジューリングしていって、それを到達させていく、具体的に、すると細かくこう刻んでいくとですね、割り算、みんなでね、割れば怖くないじゃないですけど、
そうよね、はい、一人でやるとね、
重たいですよね、重たいものが、はい、なので、例えば、この間話したシークワーサーの件ですけど、例えば、北部だけで、当時ですね、2年前に、400トン近く、廃棄余ってた、
要するにシークワーサーが一時期すごいブームになって、たくさんの農家さんがシークワーサー栽培を始めたけれど、なんかそれがブームが去ってしまって、在庫を抱えてしまった、
金
がいっぱいになってると。それをどうするかですか。
どうするかと、でも一人で考えてたり一社で考えてるとなかなか解決できない、でもみんなにまず声を張り上げて、余ってるんだと、大変なんだと、特に北海道とかね、つながれるところに声かけたりとかすると、もったいないと、それもったいないねと、情報の共有ですよね、でその中から志ある人がいろんなアイデアを投げかけてくれたり、新たなドラえもんがいっぱい出てくるんですよ、でその中からその意見を、アイデアをつなぎながら、やっぱりこの 可視化して数字化してですね、うん、例えば400トン、うん、ちょっとキリが悪いので、うん、僕らの中で、うん、まあ、ミッションインポッシブル365と
かっこいい、
はい、うん、ちょっとあのなんかの映画をパクリですけど、うんうん、365トン、うん、計算しやすく、うん、すると1日1トンなんですよ、
うんうんうん、
で1トンのシークワーサーをイメージできるのは、うん、まあ、大体農家とメーカーと関係者、
うんうんうんうん、
でも普通の民間の皆さんに伝えたのは、うんうん、1個 30g ぐらいなので、うん、33,333 個なんですよ。
おお、すごい。
シークワーサーの実が。
おお。
3万ですよ。3,333 個。ちょっと、ドーンっていう数字に見えるじゃないですか。
はい、
でもですね、10万人袋プロジェクトでは、まあ、それを声にして伝えてるんですけど、1日1個食べる人が3万人でいいと。10万人もいるんですよ。
うん、
だ3人に1人ぐらいが、
そうよね。
毎日1個食べてくれたら、うん、もしくは3日に1個食べてくれたら、うん、実は消せる。
すごい
消せるんです。
確かに
みんなでやれば、
そうすね、
消費できると、
うん、
なのでこう消費体って笑う。
あーすごーい。これはこれはわわわわと読むの。わ
これは名護と言いますね。
名護、
はい、
あ
わと書くのはですね、
はい、
まあ、名護市の名護がもともと名木から来てて、ベタ名木、
ほうほうほう、
名護湾の、
お
で名護む、
お
そのわになって、
お
その後名護になったらしいです。
なるほど。で和と書いて名護、ハート、シークワーサー、消費体は笑う、費用の費に体。
そうですね、
かっこいい。
もうまさにこうあの連携チームになって動くっていうことですね、
うんうんうん
うん、で一番の目的は、うん、子どもたちに、
うん、
で保育園に行ってですね、
うん、
歌って、
うん、
踊って、
うん、
かぶって
かぶり物して、
かぶり物してですね、シークワーサーを、
うんうんうん、
まあ、50も過ぎたね、うん、人が勇気を出してかぶってるので、みんな優しい愛で見てくれるわけですよ。
うん、
で今はもう本当にあの市内のいくつかの保育園では、うん、定番で、
うん、
あのシークワーサーの歌を、
うん、
あの踊りをしながら、
うん、
要するに文化、
うん、
なんかこの文化、文明は流行り廃りありますけど、うん、文化になると、
うん、
多分揺るぎないものになるので、うん、
そこまで極めると。
そうですね、あの、うん、文化になるまで、
うん、
まあ、携帯も今や文化だと思うんですよ、
うん、
まあ、あのポケベルなくなりましたけど、
うんうん、
なのでやっぱりその本当に必要なもの残っていくと思うので、
うん、
やっぱりこの人でも物でもことでも、
うんうん、
やっぱりその自分が何かやろうとしていることを文化レベルまで、
うんうん、
まあ、生きてるうちにですね、できたら、
うんうん、
自分が生きてるうちに持っていくぐらいのつもりでちょっとイメージするとすごいいいものが、
うん、
こうできるんじゃないかなっていう。
そうですよね。ブームというのは上がったら落ちるし、
そうです ね
一過性のものだとその時はね、みんなが人気があってもね、はい、どこ行っちゃったのあれとか、なくなっちゃったねになっちゃう。だけど、うん、もっともっと本当にこう定着していき、それが生活の中の大事なものになっていくと、
ね、
ね、欠かせないものになっていくと、はい、そのぐらい極めようよってことですか。
その例えば今日今僕顆粒子着させてもらってますけど、
うんうん、
これもそんなに古くないですよね。
うんうんうん、そうですね、
はい、多分某ね、あの開放銀行さんとか、
はい、もうあの
小役所さんとか、
古城前のね頭取がですね、ものすごく、これもそうですし、
トップセールス
2000円もそうですし、やってました。
そうですね、
うん、
やっぱりそういうふうに熱を持ってやった時に、
うんうん、
結果、
うん、
旗を上げて頑張った人はそれで、うん、まあ、できてるんですけど、
うん、
本当にやっぱりでも馴染んでると思うんですよね、
うん、
も
う
お葬式でも黒い顆粒子でいいっていう、
うん、
ネクタイを、
うん、
あの締めさせられてる仕組み、
うん、
締めているってことが一つのビジネススタイルだというふうな、
うん、
大きなこうマクロにとらわれてるんですけど、ことまあヤンバルとか、
うん、
あの地域に行くとあのスタンダードが別なので、
うんうんうん、
それを売っていく、
うん、
まあ、要するに逆転の発想で、
うん、
まあ、この自分たちの、まあ、やっぱりあのナショナルっていうか大きなところじゃなくて、
うん、
ちっちゃなローカルにこそ、
うん、
まあ、特にヤンバルではですね、
うん、
あの自然いっぱいなので、
うん、
あの売るものは多分スタンダードじゃない方が、まあ、いっぱい資源があるので、
うん、
ぜひあの北部 の、まあ、その商品開発とかいろいろされてる方には、うん、やっぱり地域の資源もう一回見つめ直していただいてですね、
うん、
あの自分たちが本当に売るべきもの、
うん、
伝えるべきものを、
うん、
まあ、ちゃんとその、まあ、企業としてやってほしいなという気持ちはもともとありますね、
う
ん、
おー、でそういうのね、やっぱり自分一人で考えるとなかなかこう行き詰まったりするのを、ね、やっぱり例えば戸口さんに相談しに行く、それから戸口さんの周りにいるいろんな名護に住む、
はいはい、
あるいはやんばりに住んで12市町村のさまざまな方々、はい、でそういう方々がつながっていくと、あの一つの、ね、ことが広がってもいくし、
ね、
悩んで行き詰まったのが突破口が見出せるし、大きくなっていけるってことですよね。
そうですね、
うん、
やっぱりあのなんですかね、生まれる 仕組みをみんなで考えるっていうのはすごい大切なことかなと思いますね。
なるほど。そっか、じゃあみんなでやって、さあ今日は決の部分ですけど、起承転結の達成どう締めましょう。それを
ですね、まあ最終的にまとめるというか、まあその悩み事も含めですけど、まあその最初困り事から始まり、最終的にはその困り事が解決した時にすごい最大のチャンス、気づく時があるんですよね。これはこうすればうまくいくって、でそれを見つけた時はあとは本当にスケジュール決めてですね、僕よく人物事って言ってるんですけど、まず人と人がつながって、でそれから物が生まれて、大体物作りで物から生まれちゃうんですけど、やっぱりこの需要があるとか、やっぱりその最終出口人なので、人と人がつながった後に物がやっぱりちゃんとつながって、最終的にはこれを継続的な物事に、仕組んでいく、仕込んでいく、でその時に多分やっぱりあのよろずで、僕以外にも、そのマーケティングとか、宣伝の仕方とか、また次のドラえもん、要するにまた次のドラえもんが必要になってくる。
そうですよね、はい、それから言うとよろずの仕組みってすごい最高ですよね。
そうですね、
ね、その段階段階に応じてさまざまなプロがいらっしゃるから、はい、その方々にあの順次ねこう加わってもらって相談に乗ってもらえる、ね、え名護の戸口さん、そして那覇にいる、はい、あるいは石垣やね宮古にいる皆様方も含めてよろずのメンバー協力ですよ。どうぞ皆様お電話ご相談ください。 098-851-8460 にお電話いただいて、こんな相談したいんですけどっていうと、この人がいいねっていうことでアレンジもしてくれますし、もちろん戸口さんに相談したいんですと、リクエストくだされば戸口さんの時間で、予約を入れてくれるということですので、ぜひよろしくお願いします。ご活用ください。ということで、あっという間に12月、4週戸口さんのシリーズが終わりを迎えますが、いやまたまたねいつか出ていただきたいです。
はい、
よろしくお願いします。本当に面白い話を聞かせていただきました。今日のゲスト、今月のゲストですね、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの戸口豊さんでした。ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
クリスマス、カリクリスマスもどうぞ。
はい、
はい、お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。